聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書の1章43節からです。新約聖書の165ページになります。その翌日、イエスはガリラへ行こうとしたときに、フィリポに出会って私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。今朝はヨハネ福音書の1章43節以降から、救い主がお弟子さんたちを召し出す場面についてです。洗礼者ヨハネの2人のお弟子さん、ペテロの兄弟アンデレと使徒のヨハネとが、イエス様のもとに泊まった翌日、救い主イエス様はフィリポという青年に出会いました。フィリポはペテロやまたその兄弟アンデレがいたベトサイダというガリラヤ湖の北東にある村の出身でした。ヨハネの6章を見ますと、男性だけでも5000人を数えるという大群衆に対して、イエス様に聞かれたの、フィリポは直接聞かれたんですけれども、食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか、そのように試みの質問を受けたことがありますけれども、その場面も彼らの故郷であるベトサイダから比較的近いところでこの5000人の給食がなされたということです。でフィリポに対してイエス様は突然、私に従いなさいというふうに声をかけられています。私の弟子になりなさいという意味でした。イエス様はアンデレにもそして使徒のヨハネにも先に会っているのに、一番最初に私に従いなさいと言われたのは、それはフィリポでした。神様のタイミングというのは私たちには計り知ることのできないものがあります。イエス様が十字架にかかられて、私たちの罪のために、罪の帳消しのために死なれた後、そのお弟子さんたちによって教会、キリスト教会は発展していきますけれども、その発展においてさまざまな役割がありましたが、特に中心的な役割を果たしたのは、例えばローマ教皇の初代の教皇となったペテロとか、パトモス島に流されて幻を見させられたヨハネとか、もしくは 生前のイエス様と直接相まみえることはなかったものの、復活のイエス様に出会わせてもらったパウロという人物でした。最初に弟子入りするという栄誉に預かったフィリポが、その後も華々しく活躍したわけではありませんでした。先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になるという一つの例かもしれません。十字架と復活の後に地上を離れて、父のもとに向かわれる直前にイエス様は弟子たちに、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、行ってすべての民を私の弟子にしなさいというふうにイエス様は父のもとに帰られる直前に弟子たちに言い渡しました。ヨハネ福音書1章に見られる私に従いなさいという御言葉は、単にその時フィリポに対して向けられた言葉ではなくて、後々に救われた私たちのようなものに対しても向けられた言葉になっています。2000年の時を超えてイエス様は私たちにも、私に従いなさいとその御声を響かせてくださっています。私たちは教会に通ってイエス様を自分の救い主だと確信するようになったわけですけれども、それは教会の中や隣近所に対して自分たちがいい人になるためにというわけでは全然なくて、イエス様の弟子になって、イエス様のご命令に素直に、そして大胆に従うというのが私たちが救われた目的になっています。単に人の目からいい人のと思われるためにイエス様を信じたのではなくて、イエス様の弟子となってイエス様に従うために私たちは洗礼を受けました。ところがこの世の中は騙し合いとか裏切り合いとかというものに溢れている世の中ですから、イエス様の要求に従って人に傷つけられ裏切られてもそれを許すとか、相手の出方に関係なく無償の愛を注ぐということになると、それは当然到底私たち自分たちの力ではできるものではありません。イエス様が贈られる神様の力を私たちが受け取って初めてそういうことができるようになります。キリスト教は私たちが努力することによって隣人を愛せようという御言葉を実現する宗教ではありません。努力ではなくて、イエス様何とかしてくださいってこうイエス様にすがることによって、イエス様から勇気と力を、恵みをこう受け取ることによって成り立っている宗教です。一言で言うのであれば、イエス様に甘えるのがキリスト教の本質ではないかと思います。自分のプライドを捨てて甘えるということです。そうやって初めて私たちは裏切った人を許すことができ、自分を傷つける人を愛することが初めてできるようになるわけです。それでも私たちはなかなかイエス様の愛情とか恵みを受け取ることができずに ついつい周りの人と自分とこう比べたりしてしまいます。で、子供を見ると、あの子はいつも勉強を頑張ってるから偉いねとか、誰々さんはたくさんで教会の奉仕をたくさんしているから偉いですねとか、でも誰々さんは献金の額が多くないから偉くないですねみたいなことを思ってしまうことがあります。表面的な行動を見て、自分と比較して誰が優れている誰が優れていないと思ってしまうものです。それは人間の見方であって、神様は私たちをどんなふうにご覧になっているかというと、自分が注いだ恵みをちゃんと受け取ってもらえてるかなというふうにご覧になったりします。自分が注いだ愛を今度は他の人にも分かち合ってくれてるかなというふうにご覧になります。自分が与えた賜物を、時間もそうだし人間関係もそうだし立場もそうですけども、使命を全うするために使ってくれてるかな、そんなことを神様はご覧になっていらっしゃいます。一言でざっくりと言うのであれば、神様の見方というのは、イエス様の弟子として毎日日々こう成熟していってるのかどうか、そういうことを気にかけていらっしゃると思います。成熟しているかどうか難しいですね。私たち人間はどうしても一足飛びに成長するとか成熟するということは決してできません。自分の力で頑張ることによって成熟するかっていうと、必ずしもそうではないように思います。誰もが時間をかけてゆっくりと、なおかつ神様からの祝福をちゃんと受け止めることによって成熟するものです。それによって周りの人や作られたあらゆるものに対する愛情を深めていくことが初めてできるようになります。で、その時にイエス様から神様から恵みを受け取るという場面が大事なわけですけれども、その時に欠かせない要素は、今まであまりほとんど触れることはなかったと思いますけれども、どうしたら神様の恵みを素直に受け取れるのか、大事な要素があると思いました。それは自分を大事にするということではないかと思います。自分を大事にしている人ほど神様の恵みを受け取れるんじゃないかと思います。自分に対して深い愛情を抱いている、自分が好き、自分って価値がある人だと思える、そういう人の方が、自分はダメだと思う人よりも神様の恵みを素直に受け取れるのではないかと思います。はためから見ると傲慢なやつだと思われるかもしれません。私たちの社会でも、海外でもそうだと思いますけども、威張ってる人たちは嫌われます。自分がダメだっていう人ほど好かれるかもしれません。でも私たちそうやって人の目を気にしすぎて、やっぱり自分はダメなんだとか、親の評価を気にして、自分は価値がないんだというふうに思って、自分をこう打ち叩いたり罰したりしていると、実はそれによって神様の祝福をもらい損ねて、受け取り損ねてしまうじゃないかと思います。自分が価値のない人間だと思うと、本当の意味で自分に与えられた使命、自分に与えられた祝福を大切にできないのではないかと思います。自分はダメだと思ったら、自分が神様から与えられた計画使命を大切にできない方向に 自分を追いやってしまうのではないかと思います。それでは本末転倒です。本当のことは、自分たちっていうのはイエス様がご自身の命を投げ捨てなければならなかったほどに価値がある。私たちはイエス様が、人類に自分が一人しかいなかったとして、地上に自分が一人しかいなかったとしても、イエス様は私のために、私たちのために命を投げ捨ててくださる方です。で、そのようにしてくださった方です。すごく価値のある方々が今世界の教会に、そして創価教会に集まっているわけです。あ、自分は価値があるんだ、その気づきによって私たちは神様から与えられた使命、計画というのを、それを成し遂げるのは尊いことなんだと思えるようになるんではないかと思います。素直に神様からの祝福を受け止めるというのは、素直に自分の価値を認めて、そのためにイエス様が死んでくださったということを受け止めて、では自分も何か神様のために、周りの人のためにしたいなというふうに思えるようになるんだと思います。仮に私たちが誰か周りの人たちのために自分の命を捧げるということになるのであれば、それはイエス様が私たちをとことん愛されたのと同じように、私たちも周りの人と、同じように周りの人たちのこともイエス様がとことん愛してくださっているということを伝えるために命を投げ捨てることになります。私たちが自分の命を他人のために投げ捨てるということがあるのであれば、それは自分が価値のない人間だからそうするのではなくて、イエス様が自らの命と同じように価値のある私たちを用いて何かを成し遂げようとされているからそうするに過ぎません。イエス様はフィリポに出会うなり、突然私に従いなさいというふうに声をかけられました。命令されました。で、それは2000年の時を超えて私たちに対する命令でもあります。日曜の午前だけ従って、日曜の午後や平日はお休みというかバケーションというふうにはいきません。私に従いなさいというのは、死に至る時まで弟子としての教授を保ってイエス様の喜びとなる人生を歩むというのが私たちに定められた方向性です。師匠であるイエス様は師匠として大きな責任を負ってくださっています。私たちが死んだ後の世界に至るまで私たちを守り通す、支え通すという責任をこの師匠と弟子の関係の中で負ってくださっています。イエス様の弟子となった方々はこの世の方々とは違ったある意味特殊な生き方をすることになります。それは周りの人たち、イエス様を知らない方々にとっては目障りな生き方と映るかもしれません。そういう中にあって一層イエス様は弟子たちを、私たちを愛して守ってくださるのです。寝食を共にする弟子の共同体が、イエス様がこう次々と弟子を募る中で現れてきました。弟子はイエス様と寝食を共にして一挙手一投足を観察することを通して、師匠の心というものをだんだんと理解するようになります。 イエス様自身とまた弟子の共同体との両方に守られて、遺産で神様の働きを担っていくことになります。イエス様と親密であるだけでなくて、他のお弟子さんとも心を通じ合わせて、共に弟子たちは戦うということになります。そもそも私たち人間にとって必要なものは、天地万物の作り主である神様との良い関係、そして一緒に戦う人間同士の共同体での中での良い関係です。キリストイエスの弟子になった人というのは、その両方を一朝二夕に手に入れることになります。それによってイエス様と周りの方々との関係とによって癒されて、そして満たされて、神様の働きを担っていくことになります。そして成熟、人格的に成熟していくと、初めてそれが良い働きとなって現れてくるようになります。マタイ7章にこのようにあります。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が、悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。中身が、イエス様の力によって中身が変わってくると、それが自然と外に現れてくる。そのようなことがイエス様の弟子としての歩みを始めると起こってきます。はじめに弟子となったフィリポに連れられて、ナタナエルという人物がイエス様に出会いました。フィリポは、それはナザレの人でヨセフの人イエスだ、自分がメシアに会っておいて、その喜びをナタナエルに伝えたときに、それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだというふうにフィリポは伝えました。ナタナエルはまっすぐな人物で、旧約聖書にナザレなんていう言葉が出てこない、あんな寒村から本当にいい人が出てくるのだろうか疑ってしまいましたけれども、フィリポは引き下がらずに、来てみなさいというふうにその友を誘いました。イエス様の方に歩いてきたナタナエルに対して、イエス様は、見なさい、誠のイスラエル人だ、この人には偽りがないというふうにおっしゃいました。ナタナエルは、今で言えば絶滅危惧種のような誠実な人物だったわけです。こういう誠実な人というのは、なかなかこの世ではいい目に遭うことは少ないと思います。世の中の嘘偽り、裏切りによっていつもこう割り送ってしまう生き方をするしているからです。堅物と呼ばれたに違いありません。いつものようにバカを見ていたに違いありません。でもこういう人物には、特別に評価される場というか、空間というか、機会があります。それは王様に召し入れられる時です。王様は地上にある一番良いものを、自分の国にある一番良いものをこう召し入れる、手にする、用いることになるわけですけれども、王様が食べるもの、王様が使うものを、私たち人間は投げやりな態度で作ることはできません。心を込めて誠実に作る、良いものができて、それが王様に使ってもらえるようになる。で、そういうものは過去の遺物としては、美術館とか博物館に行くと、そういうものがいくつも飾られています。いかにも王様が欲しそうなものがそこにあるわけですけれども、心を込めて誠実に作るということは、作った方の恥ずかしい部分というか、素直な部分というか、こう 人に見せたら笑われてしまうような純粋な部分をその作品に込めるわけです。嘘偽りのない心で作って初めて王様に気に入ってもらえる、人に感動を与えるものが出来上がるわけです。スポーツの世界で言うのであれば、オリンピックとかワールドカップの舞台、そういう祭典にそういうものが現れていると思います。オリンピックの100メートル走などで言えば10秒足らずで、そのレースは終わってしまいます。しかもその勝負どころは最初のスタート時点の1秒だったりします。そういうところで全てが決まってしまうということがあります。たったの1秒間の争いをめぐって4年間の全生活をこう犠牲にする、そういうことをして初めて世界の頂点は極めることができます。嘘偽りのない心で試合に臨むので、そこに見るものをして感動させるものがあるわけです。でも金メダルは一人にしか与えられません。その決勝戦に出るだけでも大変なことです。多くの方々は全くそこにさえ届かない。例えば陸上の400メートルのリレーというのを考えると、100メートルずつを4人がバトンをつないで走るわけですけれども、走者が4人だから、そのオリンピックの現場に行くのが4人であればいいかというと全然そんなことはなくて、だいたい5人ぐらい、6人ぐらい選手を決めて、直前になって初めて誰が走るのかが決まるようになります。その日の調子もあるし、練習中に怪我をする選手もあるからです。4人の枠のために6人が4年をかけて準備をし、そして最後に直前に2人が外されて檜舞台に立てないということになります。2人が外されて出走する4人がスタジアムの方に入っていくと、送り出した後に残りの2人がこう自暴自棄になるという、おかしくなってしまうということもありえます。それぐらい世界の頂点を極めるというのは、嘘偽りのない心で臨まなければならない、そういうことが求められる上に、それが必ず結果に結びつくかというとそうは限らない。でも何年もかけて備える、全生活をそこに、かけるということがなされています。来てみなさいとナタナエルに言われてついていった、フィリポに言われてついていったナタナエルですけれども、そのような馬鹿正直な生き方をしていた人物だということがイエス様とのやり取りから分かります。そしてついに万物を作られた王、そして救い主であるイエス・キリストにまみえて弟子入りを許されたというのです。イエス様はナタナエルがイチジクの木の下で祈っているのを目撃しました。そしてその忠実な心を見破って見通していらっしゃいました。私たちもイエス様に対して忠誠を果たそう、誠実を尽くそうと思うのであれば、4年間準備したのに400メートルのリレーを走ることができなかった外された陸上選手のように、この地上では自分はバカを見てしまったんじゃないかなと感じることもあるかもしれません。しかしイエス様は私たちの誠実忠誠をそのまま受け取ってくださいます。人に理解されなかったとしてもイエス様には受け止めてもらえます。イエス様はナタナエルに言われました。もっと偉大なことを見ることになる。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。私たちは イエス様に従うがゆえにバカにされるかもしれませんけれども、でもイエス様が私たちを死んだ後の世界に至るまでお守りくださって、その上で私たちには神様の秘密をも垣間見させてくださいます。この世で得をしようと思って、知恵を尽くすと神様に疎んじられますけれども、神様に対して忠誠を尽くそうとするのであれば、神様から愛されることになります。ですから安心して私に従いなさいという御言葉に応じたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちを弟子として召し上げてくださいましたので、私たちは安心して真心を尽くしてイエス様に仕え続けることができます。どうぞ私たち一人一人にあなたがとことん守ってくださるという確信を与え、また一人一人に自分自身がイエス様の命ほどに価値がある人間だという確信を与えてください。自分を愛する上であなたが私たちにくださった使命を果たすことができるように、自分をあなたに捧げるものに変えさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。